5年成年貢献制度とは、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な方の生活や財産、さまざまな権利を守る制度です。貢献種類。貢献には、法定貢献と任意貢献の2つがあります。はじめに、法定貢献。すでに判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所に申し立てて利用する制度です。判断能力に応じて、家庭裁判所が成年後見人、補佐人、補助人のいずれかを選任します。申し立てできるのは、四親等内の親族です。例、兄弟姉妹、子、いとこ。次に、任意後見。将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分の財産管理等に関する事務の代理人を選任する制度です。手続きの流れ。法定貢献制度と任意貢献制度を利用する際の手続きの流れが図になっています。いずれも申し立て、審判手続き、審判を経て、援助、監督が始まります。法定貢献制度の手続きの流れです。法定貢献制度。判断能力が不十分な方。例えば、お金の管理や手続きを一人でするのが心配な方。悪徳商法等の被害に遭わないか心配な方。その人たちを守るために、判断能力の程度によって、貢献、補佐、補助の申し立てを行います。貢献は判断力が全くない人。補佐は常に援助が必要な人。補助は時として援助が必要な人です。申し立てに基づき、審判手続きが行われます。内容は、審問。必要に応じ、家事審判官、裁判官が直接事情を尋ねます。調査。家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり問い合わせしたりします。なお、本人の判断能力について鑑定や診断が行われます。鑑定には5万円から10万円程度の費用がかかります。最後に審判が行われ、審判の内容は法務局に登記され、身の回りに配慮しながら財産を管理する援助が始まります。合わせて必要に応じて家庭裁判所が監督人を置いて適切に援助しているかをチェックします。次に任意貢献制度の流れです。今は大丈夫でも将来が心配という人が判断能力が不十分になった時に備えて自分の財産を管理する代理人を選ぶ任意貢献契約を結び、公正証書を公証役場にて作成します。次に、判断能力が不十分になったとき、本人が選んだ後見人を監督する人を選ぶ任意後見監督人選任の申し立てを行います。以下、法定後見人と同じ審判手続きを経て審判が行われます。図終わります。